家4人殺人事件の今昔物語っていうのがあるんだけど。
何？日本の？
昔は、昔、日本の。ちょっと前はほら、東の木島かなえ、
西の
上田美由紀、毒婦、殺人事件、死刑囚。今回は一家4人全員死刑になったっていう、福岡の大牟田ってとこであった、極悪ファミリー北村一家って知らない？
知らない。
ちょっと、ちょっとね、これね、うん、お父さん、お母さん、長男、次男、4人とも死刑判決で今収監されてるの。なんで2000年代最初の方だと思うんだけど、うん、この長男が人を殺すのは顔を殺すのと同じって言って、裁判でみんなドン引きしたっていう。あのね、北村一家ね、長男か次男かどっちかがね、獄中から本を出してるの。家族全員死刑だったかな、うん、この人たちね、福岡県の大牟田市って、まあ熊本にほど近い、北村組って暴力団の一家だった、ね、まあそんなに大きくないちっちゃい暴力団一家だったんだけど、うん、でお父さんがね北村実用、まあ、組長だよね、
うん、
建設会社の社長さん、まあ、大体昔多かったじゃん、うん、建設会社をしてる暴力団組長ってまあちょっと福岡に多かったんだけど、
うん、
ねもうやっぱり平成になっていろいろ暴対法とか変わってさ暴力団で住みづらい世の中になったじゃん、うん、みかじめ料とかも入らなくなってでまあほぼ収入がなかったのねで上納金北村組っていうのは上にまた大きな暴力団の組織があるから上納金っていうのを納めないくらいほらお医者さんだってそうじゃんあの医師会に上納金あ上納金って言ったら怒られる
まあそんなようなものよね、
うん、組織の上にお金をそういうのにも工面に困ってたらしいのだったらねあるシングルマザーの高見さんっていう女性がいるんだけど、うん、この人はシングルマザーで息子が2人いたのまあこの人シングルマザーってめちゃくちゃ助血でめちゃくちゃお金持ち闇金を営んでてすっごいお金持ちだったの、
うん、
で北村一家とまあ家族ぐるみの付き合いをしてて、うんまあ、どういう付き合いかというとやっぱりほらお金返さない人がいるじゃん闇金だから、
うん、
だからそういう人って返さない人もいるから、うんうん、そういう時ってやっぱり北村一家にあの人にちょっと取り立てしてきてみたいな感じで取り立てをしてその一部を報酬でもらうみたいなそういう利害関係もあったので、
うん、
でちょっとここでちょっと話は脱線するけど、うん、私ね北九州に住んでる時に、うん、友達じゃないちょっと知人で、うん、闇金を営んでたおじさんがいたのね違法な感じの、
うん
まあ、ちょっと暴力団の関係者だったとは今振り返ったら思うんだけど、うん、なんでかというと、うん、年末に数の子を買ってくれって言われたのよ私そういうのしてるって暴力団じゃんでも私ね数の子って私食べれないのよ1万円だったかなで私の親も弟たちも数の子好きだったから、うん、まあ付き合いで1万円で買ったのね私、うん、まあそれで暴力団の資金源になったのかなって思うんだけどでもね女が言うには、うん、こんな立派な数の子は見たことないっていうようないい数の子だったんだってまあ騙されたわけでもないんだよね、
うん、
私、
うん、
でそのおじさんが言ってたのが、うん闇金を営んでて、うん、返さない人がやっぱり多いとでそういう人たちって生け捕りって言ってたの生け捕り生かして、まあ、殺すことはないからさ、
うん、
生け捕りにしてさみたいな逃げてたおばちゃんがいたんだって、うん、ずっと連絡しても電話も出ないし家に行ってもいないし、
うんうん、
でもずっと連絡なくって、
うん、
ある日ね捕まえたんだって言い訳するんだってやっぱりお金を返せない人って信じられないような言い訳をするらしいのねそのおばちゃん私笑っちゃったんだけど、
うん、
宇宙人に捕まえられて UFO に乗せられて気がついたら阿蘇の草千里で降ろされてたって言ったらしいのよまあそれはちょっと話を脱線したんだけどね何の話だったっけ阿蘇のでそう北村一家が、うん、そういうね高見さんの取り立ての仕事をしてて利害関係が一致してたらしいのね、
うんうんうん、
でもやっぱりお金がなくってその高見さんからもう何千万円6000万円7000万円に近いようなお金を借金してたらしいのね、
うん、
でも頭が上がらないもうねほんのすごく偉そうにしててその高見さんがそれをすっごく北村のお母さん、まあ、マミ北村マミだった、うん、もう羽振りのいい高見さんをすっごく妬んでたらしいのね、うん、でもやっぱりねお金は返せないし、媚びへつらってたのよ、
うんうん。
で、ある日ね、その高見さんの家のリフォームをお願いされて、うん、それは何千万円の仕事だったんだけど、これは総裁よ、みたいな感じで、お金もらえなかって、うん、お金もらえるってことを期待してたマミも実をもうすっごく腹立たし、うん、でもそれは当たり前だよね、うんうん。お金返してないんだから、
うんうん。
でね、そのね、北村マミ、お母さんは、本当にお金はなくって、日々の暮らしにも困窮してるのに、うん、もうその高見さんが、 昔の塩沢トキみたいに10本の指に全部指輪をしてるような感じの女性だったらしいの。
あ、
それですごく恨んで、うん、である日ね、もうその高見さんを殺してしまおうっていうお母さん北村真美が決めて、うん、そのお父さん旦那さんと、うん、まあ、ここでは、じゃあ、母、父、長男、次男ってことにするね。うん、その母が、お父さんと長男に話を持っていったのよ。高見さんを殺そうって。高見さんに、安く買える土地があるからって、嘘をついて、うん、お金をね、2000万か3000万円か用意してって、高見さんが、はい、そうなのって、じゃあお金を用意するわ。で、これを、だからお父さん、お母さん、長男、3人だけで実行することにしたのね。うん、だったらね、この長男が裏切る。その2000万、3000万をお父さんお母さんに黙って自分のものにしたいっていう。で、次男に話をして、うん、両親よりも先に金を奪おうぜって計画したんだって。
うん、
で、この兄弟が本当にね、家に話し合った即日に行ってるのよ。普通計画するじゃん。即日行動して家に行って、うん、神様の長男の首を絞めて失神させて、金庫を奪ったのね。
うん、
金庫を奪って、その長男を車に入れて首を絞めて殺しちゃうのよ。コンクリートをつけて海に投げ捨てちゃうのね。で、金庫を開けたら指輪しか入ってなかったんだ。で、結局指輪を質入れしても10万円しかならないような指輪で、うん、両親は何もしない、うんうん、お母さんとお父さんは、うんうん、まさかね、自分たちの息子が先に行ってお金を二人で取ろうなんて思ってることを知らないし、うん、高見さんの長男を殺してることも知らないし、うん、でね、高見さんからお金を受け取る前に、うん、長男が失踪してるじゃん。北村の二人が殺した。でも、北村のお母さんを知らないのね。自分たちの息子たちが殺してるってこと。うん、え、そうなのって。わー、どうしたの、じゃあ一緒に探そうって言って北村呼び寄せるのよ。うん、で、そこで睡眠薬を飲ませて、うん、考察してお金を奪おうってなるんだけど、うんうん、とりあえずね、コンビニ弁当に睡眠薬を入れて食べさせちゃったのね。うん、寝てる高見さんの横で家族会議を始めて、じゃあ殺そうかって。高見さんを車に入れて首を絞めてね、うん、もう何回も何回も首絞めて、もういいんじゃないかって言ったら、マミお母さん、まだやれまだやれ、締め上げて殺しちゃったらしいのね。
うん、
で、とりあえず、そう、高見さんの家に戻ったら、今度は次男さんがお友達と一緒にお兄ちゃんを探してたんだって言って、うん、まさか殺されてるか知らず、
うん、
でその時はもうお母さんも殺されちゃってるのね、
うん、
じゃあ一緒に僕たちも探すよって言って、うん、その一家が4人が車に乗せて、でピストルで2人とも殺しちゃうのよ。次男の友達なんかもう関係ないじゃん。
関係ないね、うん、
全然関係ないのにピストルで殺しちゃって、うん、でその車の後ろにお母さんの遺体を、高見さんの遺体を乗っけてるわけよ。だからそのお母さんと次男と次男の友達3人の遺体を乗せた車を海に転落させて、でその後に高見さんの家に侵入してる4人で、でもう本当に家中探すんだけどお金が見つけられなくて、うん、飼い犬がギャンギャン吠えて飼い犬までピストルで殺しちゃってる。でこの時点ではまだ北村兄弟は高見さんの長男を殺してることはお父さんお母さんに言ってないの、知らないのよ。でお父さんお母さんも長男の行方は全然分かってなかったのね、うん、だから高見さんと次男と次男の友達を殺し3人しか殺してないと思ってるわ、うんうん、でその後に高見さんの長男が発見されちゃうのね。それでなんかちょっとお母さんが最初逮捕されるのよ。北村真美が最初に逮捕されて、うん、お父さんと兄弟二人は逮捕されてなかったのね、うん、でその後にお父さんが出頭して、うん、どうしてうちの女房は逮捕されてるんですか、でも疑惑はあったり、疑惑はあるから、うん、これからあなたにも事情聴取するところでしたって言ったんだって警察が、
うん、
だったらその場で拳銃取り出して、うん、自分の頭を撃ったのね、
うん、
お父さんが、
うん、
でもそれが致命傷になんなくて、病院で手当てを受けて助かっちゃってるのね。でその後に長男も次男も逮捕されるの、
うん、
だから4人とも逮捕されちゃう。だったら長男はお父さんはピストル自殺を図ったでしょ、
うん、
長男は脱走しちゃうのよ、うん、でこの長男っていうのがこの事件を起こす数年前、まだ16歳か17歳の時に殺人を犯してて、うん、懲役3年入ったりしてる、もうめちゃくちゃなのよ、もう薬物レイプすごくてこの兄弟って、
うんうん、
で結局あの4人とも起訴されるんだけど、うん、法廷内でも4人がもう罪のなすりつけ合い、組みにくい争いをして、
うん、
弁護士が次々に辞退してね、もうどんどんどんどんそれが続いて、
うん、
でも国選弁護人っているじゃん必ず、うん、それねみんなが嫌がったんだって、
うん、
それねどうやって決めたかというと、
うん、
なんとあれだ、阿弥陀口で決めたんだってよ、国選弁護人をみんなが嫌がるから、 ありえないでしょ。で、結局ね、全員死刑判決になって、次男が判決、死刑を言い渡すって言った時に放った言葉が、メリークリスマスって言ったらしいの。わけわかんないでしょ。でね、この4人一家4人以外にも、あと3人兄弟がいたのよ。この長男、次男以外にも、あと3人ぐらいいたんだけど、1人男の子がこの判決後にね、やっぱり自殺しちゃってて。で、その後ね、次男の方かな？本を出したりして、また獄中結婚しちゃって。
ああ、
死刑廃止しちゃったね。
へえ。
これがだから平成の一家4人。
家族4
だから、
人、4人
顔
と
見
も。
て顔。映画化もされてるよ。息子が本を出したでしょ。それをもとに、ね、映画化されると一家全員死刑っていう。
しかしさ、一家4人全員、親も親なら子も子だっていうのはさ、まあ、あるあるパターンだけ
ありえ
ど、
なくない？
だけどさ、4人ともさ、人を殺すっていうことに同意する家族4人して、三つぐくん事件もそうだったけどさ、
一家全員で、ね、息子を殺そうとしたね。
全員そういう精神っていう、ね、平気で人を殺すとか言うだけでも恐ろしいのにさ、4人ともって何人も家族いたらさ、1人ぐらいはさ、まと
躊
も
躇
な
して
人
ほ
が、
しいよ
ね、まと
ね。
もな人がいないもんかと思うけど、やっぱ親は、そんな親のもとで育ってる子だから、不幸といえば不幸だよね。その子たちだって、そんな生まれたばっかりの時は綺麗な魂で生まれてきてるはずなんだけどさ。だけど他の兄弟がそうやってね、自殺をしてしまったりとか、
死刑囚になって自殺する家族って結構いて、宮崎駿もそうだしさ、この間執行された加藤智大の弟くんだってね、自殺しちゃってる
加藤
し、
智大ってなんだっけ、池袋
秋
の、
葉原の連
あ、
続
秋葉
殺
原、
人事件。
あ、
秋葉原、
死刑執行されたんだ。
された、つい何ヶ月か前だよね。でね、これはちょっと別に事件と関係ないんだけど、うちの弟がさ、去年亡くなった弟がすごく太っててさ、昔ほら、相撲取りになりたいって言ってた時期があって、まあそれはね、もう結構もう二十歳ぐらいだったからダメだったんだけど、モックの四股踏んじゃったっていう映画に関門不具錦で出たいとか言ってたじゃん。
言ってたね。
で、この北村兄弟も、長男も次男も、今死刑確定囚なんだけど、もともと相撲部屋にいて、どっちかがね、三池山、大牟田に三池タウン、三池炭鉱ってあるのね。だから多分この三池を取って、大牟田だから三池山って取ったと思うよ、私。これは
実際
ね、
に
福
お相
岡の
撲
人が
部
聞い
屋
た
にい
ら、
たのかな。
なるほど。いたのよ、二人とも。でも
へえ。
ね、数ヶ月でやめてる。やっぱりね、耐えられないよ。
そう
相
だよ
撲部屋は
ね。
厳しいから。
そうだよね。
あんな二人が耐えれるわけがないよ。
そうだよね。
根性も何も
そう
ない。
そうそ
本当。
う。いや
三池山全然ダメだ。顔見てよ、本当に。
すご
とい
ね。
言っ
一
て
家
たよ、
4人死刑囚。
一家4人とも死刑囚だよ、
なか
本
な
当
かいな
に。
いんじゃない？だって、三つぐ
そ
く
れ
ん
が
の時
ね、
だって、
ああ、
全員
な
じゃ
かっ
な
た
かったでし
ね、
ょ？全員刑務所だけ
全然じゃ
ど。
なかった。これがね、大正時代にもあったのね、こういう話。これがね、もうね、めいちゃんね、この北村一家とは相反する。でもかわいそうな一家4人死刑囚なのよ。冤罪で死刑執行されたっていう。昭和にも紅林麻夫って言ったじゃん。大正時代ももーんとひどくて、本当にね、拷問によって自白だけを取り上げて、不都合な証拠は全部隠すやり方。まあ、それはね、昭和も初めもあってる。無罪なのに死刑が執行されてしまった、これは悲しい事件なんだけどね。まずこれは、新潟のもう約100年前。お父さん、家で殺害されてたのね。おばあちゃん、お母さん、息子2人、4人が逮捕されたのね。これはどうしてかというと、まあ、雪がちょっと降ってたと。新潟だからね。外に降り積もった雪に足跡がなかったこと。あとね、返り血を浴びた服がね、家の屋根裏に隠されていたこと。これで警察が間違いない。4人とも逮捕するのに。まずね、次男がね、自白するのね。まあ、これは拷問だったんだけど、ね、お父さんはね、仕事もしないでお酒浸りでね、借金ばっかり作ってたから、生命保険に加入してたから殺そうと思いましたって。まず自分が棒でめった刺しをして、お兄さんが首を絞めて殺しましたって供述したんだって。後にあれは嘘の自白でしたって。自白を撤回したのね。なぜかというと、もうこれかわいそうなんだけど、尋問を受けていた隣の部屋でね、自分のお母さんとおばあちゃんがめちゃくちゃ拷問を受けて、泣き叫ぶ声が朝から晩まで聞こえてたんだって。女性でしょ？しかももうおばあちゃんが60代の高齢だよ。 もうそれでね、もう本当に耐えられなくなって嘘の自白をしたんだって。でも今度は、うん、長男がね、犯行を自白したんだ。他の三人は無関係ですと。おばあちゃん、お母さん、弟は無関係ですよ。全部自分でやりました。遊ぶ金欲しさにね、遊郭に行きたいって、お米を売ろうとしたところ、うん、父さんに見つかってね、うん、近くにあった棒でめった打ちにしたんですよって。でもこれもすぐ撤回するのよ。これもすぐ撤回、やっぱり強要されてて、おばあちゃんの体が心配だから、うん、自分が全部罪をかぶろうとしましたって。いざ裁判が始まりました。一家4人全員が犯行を否認したのね。結局長男と次男って全く供述が異なる自白、うん、全然言い分が違うのに4人とも存続殺人罪で起訴されて、うん、結局ね採用されたのは次男の自白。自分が首を絞めて、うん、めった刺しにして、お母さんとおばあちゃんは暴行には関わってないんだけど、4人で家族会議をした結果殺すことになりましたと。結局ね一家4人での保険金殺人事件として4人全員に死刑判決を言い渡されたのね。で当時さ存続殺人って私が子供の頃までつい最近まであったのね。存続殺人例えば、うん、祖父母両親おじおばなど自分よりも家族で目上の人、うん、血族っていうかね、うん、目上の親族を殺した時には死刑か無期懲役しかその時なかったのよ。
へ
え。かなり昔戦国時代なんかもっとひどくって、ノコギリ引きの刑だった昔存続殺人。どんなのかというと、うん、首だけを出させて、うん、通行人に少しずつノコギリで首を効かせる。もうそこまで週殺し、家の主って書いて、うん、週殺しって一番重い事件だったの。で、私は子供の時もそうだったのよ。うん、どんなにほら、一人殺人だったらなかなか死刑とかにならないかったじゃん、うんうん、長山基準とかあって。うん、今ほら、一人でもね、内容によっては死刑になるんだけど、うんうん、でも、存続殺人だったら、一人でも本当に死刑か無期懲役しかなかったのよ。これね、1995年、うちの娘が生まれた年に、刑法改正されて、うん、それはなくなっちゃったんだけど、うん、それほどね当時やっぱり大正時代っていうのは家長が一番偉いっていう あれがあった時代だから、いやおうなく一家4人に死刑判決を言い渡されたのね、うんうん、で家族にも弁護人がつくじゃん。証人がいっぱいいたのよ。やってないですよっていう証人がいっぱいいたんだけど、裁判長も即日死刑執行を言い渡死刑執行じゃない死刑判決を言い渡して、その弁護人の証拠の証人尋問に一切応じなかったんだって。でもやっぱり即控訴、弁護人によってね証拠がありますよって、うん、で近所の人の証言によるとね、うん、被害者の父、亡くなった父、働かないで叫びたりで借金ばっかり作って、うん、だから生命保険で殺そうとしました、4人で話し合いましたって、うん、でも近所の人たちの証言によると、うん、お父さんは、ね、全く怠け者じゃなかったんだって。もう逆に働き者で近所で評判で借金がなくて蓄えもしてたんだって、うん、で当時ね確かに生命保険にも入ってたんだけど、うん、今で換算すると100万円も満たないような保険なんだって、うん、それたったそれだけのお金に、うん、あんな働き者で資産も作ってるお父さんを殺すわけがないですよって。しかもね4人で殺害を実行しようっていう計画した、それもその何月何日は長男と次男は自治会に参加してたのって、しかも夜9時過ぎまでやってたらしいのね。アリバイがあったのよって、それもちゃんとね、うん、弁護士が言ってるの。で、しかもね、長男と次男は棒で撲殺した、棒で叩いたって言ってるのに、明らかに医師の鑑定書を見ると、刃物で刺された V 字の傷が入ってたらしいのね。うん、自白と鑑定結果が全く違いますよって、うん。しかも外部からの足跡がないって言ったのは、新潟県だし雪が降るじゃん。
上
から降ったんじゃないんですかって、うん、絶対それだよね、
うん、
で検察の矛盾を指摘したんだけどね、それを取り出すと検察がコロッと態度を変えて、じゃあ妻とおばあちゃんと次男は無罪ですって、いきなりねコロッと態度を変えて、おばあちゃん、妻、次男は証拠不十分だから無罪にします、長男の単独犯ですって言い始めちゃったのね、
うん、
それはなんでかというと、長男の自白で胸を強打したっていうことを言ったんだって、うん、でもさあっちこっち撲殺してるとさ、うん、頭にも当たるし肩にも当たるし胸にも当たるじゃん、
うん、
もうその胸に当たったっていうのは、うん、その時は誰も知らなかった。裁判官も知らないし、警察も知らないんで、うん、医師の鑑定書だけに載ってることだったんだって。それはもう秘密の暴露だってことになって、うん、犯人しか知り得ない秘密の暴露ってことになって、うん、じゃあもう長男が犯人だってことになって。で、結果、3人無罪。長男が死刑になっちゃった。当時の最高裁、うん、上告して、当時の法務大臣様にも弁護士さんが手紙を書いたのね、うん、司法大臣だ。当時の大臣さんに恩赦を求める手紙を出したのよ。長男はね、女遊びもせずね、うん、学校の先生だったらしいのね、うん。学校の教師でね、定年会長を務めるほどの、うん、ものすごい真面目な人で、うん、父を殺すような人ではないって。うん、で、しかも、屋根裏にほら、血のついた服が隠されてた、うん、あれに庭鶏の血だったらしいのよ。鶏の血。人間の血ではなかったんですよって。鶏の血であったことが、もうちゃんと判明してますって。どうか死刑にはしないでくださいって。でもこの法務大臣もちょっと動いてくれたんだけど、もうね、急ぐように死刑執行したの。で、死刑執行直前にね、長男が最後に言い残すことはありませんかってことで、私は冤罪により死刑になってしまいますけど、神様は私が無実のことを知っていますって。母さん、おばあちゃん、兄弟、どうか心配しないでください。悲しまないでくださいって言って死刑執行されちゃったんだって。で、これがね、執行された後にある事実が判明したんだけど、うん、真犯人の長男だけが胸を強打したって、うん、秘密の暴露だって。これはもう長男に間違いないって言ったよね。うん、なんとね、全員知ってたらしいよ。裁判官も、検察も。もともと、あと、後々に、うんうん、このちょっと資料で調べた弁護士によって、うん、みんな検察、裁判官、みんな知ってたってことが、うん、後々ね、遺体関係の結果を、あたかもその殺したって仕向けるために工作してたらしい。結局、真犯人は不明のまま、
ひどー、
実績を上げたいために、警察がこうだと決めたらもう最後で、もう裁判は筋書き通りに通し、取り調べはもう拷問で、うん、本当に裁判公平じゃなくて、もう現在はね、憲法って60条以上あるけど、うん、今もうね、絶対に禁止って強く言われてるのが、うん、公務員による拷問は絶対禁止って今、憲法改正されちゃったのね、この後にね、昭和の時代に。
わ
ひどいでしょう。
ひどい。なんかでも、ね、かわいそう。
大正時代の一家四人死刑判決と、うん、平成の一家四人死刑判決っていうのはもう本当内容はもう全然全く真逆で、うん、もうね、大正時代は涙なくしては語れない。
お母さんとおばあちゃんが泣き叫ぶ、拷問によって泣き叫ぶ声に耐えられなくて、
おばあちゃんお母さんも火鉢を体で押し当てたりすごかったらしいよ。
最悪だね。
うん、昔カニ工作ってなんだったか今ど忘れちゃった。サッカーカニ工作事件、なんかね、政府を批判したかなんかを証言した人が、うん、拷問に拷問、歯を抜かれたり、男性の陰部を蹴り上げられて、うん、もうね、3日ぐらいで死亡しちゃったっていう人もいるよ。今はもう絶対にもうダメだからね、公務員による拷問は。
でもそもそもさ、公務員による拷問なりさ、うん、やっぱり筋が通ってないことがダメだよね。だってそれだってさ、自分の功績のため、手柄にしたいがために犯人を早く見つけてみたいな阿波残業があったわけでしょ、うん、そのためにそんだけ人を傷つけて、人の人生を狂わせ、人の人生を奪ってみたいなことをさ、
うんうん、かわいそうね、冤罪なのにね。ね、昔は本当に課長を殺すっていうのだから、大昔、この話はまた今度ゆっくりしたいんだけど、うん、大昔って本当長男至上主義で、うん、次男とか女性とかは長男に仕えるものっていう風習があった時代があって、
日本でね、日本で
、うん、
韓国とかってさ、なんかお父さんが偉いみたいな感じ、
う
ん、
は
未だにあるよ ね、 日本はそれほどでもなくなって、昔、昭和の昔はまあ、お父さん大黒柱みたいな言い方したりとかしたけどさ、なんか韓国の人と話してると ね、結構お父さんが大事で、女性も男の人をすごい立てるっていうか、なんかすごいこう、男の人を立てる 偉くこう見積もらなきゃいけないみたいなのが会話の中に見える時がある。それは人によるのかもしれないし、時代ジェネレーションによって違うのかもしれないけど。い
ね、だから
や
昔の日本って
ー、
ね、その存続殺人ってもう今はないんだけど、昔存続殺人罪ってあってる言葉は、お父さんからどういう暴力を受けようが、それが正当防衛であろうが、お父さん殺したら無期か死刑だったっていう時代がずっと1900、平成7年まであったんだからさ。
だからさ、私たち子供の時、なんか今はどうなんだろう、今の子供もそういうのあんのか知らないけど、中学校の時とかさ、先輩後輩っていう感じで、1年生と書いてきて、何々先輩とか言ってさ、やたらさ、お辞儀する、ペコペコするみたいな。私さ、あれ、すっごい違和感で、私、だから中学だからまだアメリカに行ってたわけでもなく、アメリカの文化がこびりついてるわけでもなく、日本人で日本でずっと育ってるんだけど、あの先輩後輩の中学校でのペコペコ感とか、なんか先輩が偉いみたいな感じとかが、めちゃめちゃ違和感で、私ね、一回ね、中1の時だったかな、中2の時だったかな、先輩に呼び出されたことあるの。で、なんでかっていうと、私の学校制服がなかったのね、私服だったの。中学校で。珍しいでしょ？で、私服の学校だから自由じゃん。何着てってもいいわけよ、規則はね。でも一応、中1の子たちとか、は先輩にあんまり目つけられないように、まあ、おとなしめのね、ブラウスにスカート、女の子はね。まあ、そういうのが普通だった。で、色もね、派手な色とかじゃなくって、おとなしめの色で、まあ、制服に近いような格好で私服を選んでたんだと思うね、当時の。私の中学校の時ね。でも私はまあ普通に何白いブラウスになんかチェックのスカートかなんかあって、上にジージャンを着てったのね。ジージャンブルースね、ブルージーンズメモリー。
ブルージーンズメモリー。それはスニーカーブルースだ。
そしたらさ、生意気だっ
先
てこ
輩
と
からあい
で、
つ生意気
そう
と。
そう
ねえ、
そう、
生意気
ト
と。
イレに呼び出されて、すごいなんかまあ怖いと言われてる有名な先輩に。でね、私怖くも
焼き
なん
入れ
と
て
も
や
ない。
んよ。
そうそう、怖くもなんともないわけよ。なんでかっていうと、そもそも私の中の、なんていうのかな、ロジックで、別にね、1年2年先に生まれて、あなたたちの実力とか努力とかでね、先に生まれたわけでもあるまいし、年
父
が
さん
上
とお
な
母さ
だ
ん
け
ね、
で、
あるじ
そう、
ゃん。
そう、年が上なだけで何がそんなに偉いんだっていう頭があるから、だから全然怖くもなんともなくて。
本当だよね。たった1年2年早い
そう。
ぐらいでさ。
でね、なんでそんな生意気なじいちゃんなんか着てとか言って言われて、だって、私服だから自由っていうことなんで、自由に自分で服を選んで着ていますって言ったのね。それが気に入らねえんだよとか言って言われて、私
それ
服、
ぞ女の人？
女の先輩。
スケバンか。
スケバン。もう可愛い先輩なんだけど、もったいないなと思ってさ、可愛いのにね、そんな悪態ついてとか心の中で思いながら。で、この学校は服は自由だからということで、私は別にルールを破ったりはしていませんって言って。いや、それが生意気なんだって言ってさ、いや、生意気って、だって私ルール破ってないですし、みたいな感じでさ。さあ、どんどんどんどん向こうは自分が気に入らないっていう理由だけなわけじゃん。私が平気だから、全然へっちゃらだから、なんかどんどんどんどん、なんていうの、自分自身も情けなくなってきて、もっとイライラしてくるわけよね。で、なんかすごい言葉もどんどん悪くなってきて、暴力は振らなかったけど、叩かれたりそういうことはなかったけど、なんかどんどんどんどんなんか怖い先輩が増えてって、すごい囲まれたのね。でも私はルールは破ってないし、何も悪いことしていませんし、年がね、一つ二つ上なだけで、そんなにね、私たちはちっちゃくならなきゃいけないこともないと思うし、仲良くできたらいいと思いますって言って、そっから
偉い。
出てったのね。で、まあ言ったらさ、反抗もできないけど、そんだけ言われたら。向こうもポカーンなわけよ。大体さ、ビビっちゃって、すいません、ごめんなさい、もうしませんみたいなパターンなわけでしょ。でも私はそうじゃなかったのね。当時の同級生とかが、この年になって会った時に、お前、じいちゃんとか来てきたとき、俺はびっくりしたよって言って、ちょっと武勇伝みたいになって、覚えてる子はいっぱいいるけどね。私はもう、だからそうやって先輩後輩がすごい嫌だったから、自分も先輩面しなかったからね。私はそういうの関係ないからねって、みんな同じだからねって言ってたけどね。自分が3年生になっても。
私ね、これもう大学でも昔そういう事件があって、
え？
東京農業大学の四国事件って知らない？これね、ワンダーフォーゲルブ。
あ、
ワンダーフォーゲルって
クマ、
ドイツの言葉なんでしょう。うん、クマ、それは福岡大学。福岡大学のワンダーフォーゲルブがクマに襲われて、この間話したやつね、うんうんうん。これね、東京農業大学、東農大。たまに箱根駅伝とかにも出る、結構いい学校なんで、うん、ここでね、市の四国事件っていうのが、昭和30年代か40年代にあったんだけどね。うん、まあ、これもだから先輩面だよ。四国事件。日本人ってワンダーフォーゲルって、まあ、登山ってイメージが違うんでしょ？ドイツだったら、こう、宴会とか、いろんなことをするんだよね、ワンダーフォーゲル。
ね、私それよく分かんなくて、ワンダーンっていうのがあの山道を歩いたりとかする、うん、散策するとかいう意味があるのね、ワンダーン、
うんうん、
フォーゲルっていうのは鳥って意味なのね。だから私野鳥の会みたいなことを言うのかなとか思ってたんだけど違うんだよね。
なんかね、ドイツ一般ではその登山だけじゃなくて
リクリエーションみたいな、
そうそう、そういうのをワンダーフォーゲルって言うんだけど、ね、まあ、うん、日本だったら大概登山部なんだからね、うん、もうリンチ、先輩によるリンチ殺人事件、東農大でもう大学生っていい大人だった
しさ、うん、ね、
後輩もしごいてしごいて、もう殴る蹴る、ちょっと遅れたら蹴り上げるし殴るし、なんかなんとらーっておーっすしか言わせないんだって、うん、後輩に。で、荷物も全部持たせる。いろんな部活動の人もいるし、うん、いろんな登山客がいるわけじゃん。もう目撃者がすごかったんだって、もう蹴り上げてるし、もうリンチしてる。もう先輩っていうだけで、こう、それがね、毎年もう慣例になってたらしいの。
うん、
毎年1年生は、ワンダーフォーゲル部に入ると、本当にしごきを受けるって、先輩たちの。じゃあなんで入るのって感じなんだけど、うん、でも2年生になると自分たちはしごけるからみたいな。立場が逆転するから、1年のうちはちょっと自分たちは耐えようっていうことで、やっぱり昭和の時代だよね。今の子供たち絶対、私だって絶対嫌だけど。
うん、
そこで結局死亡事故が出ちゃって一人死んじゃうのよ。それでね、結構10人ぐらい逮捕されてるよ。
ワンダーフォーゲル、いい大人がね、死のリンチ、
ま
あ私でもその後もあったんだけど、だある職場に入った時にアメリカから帰ってきたばっかりで、ちょっとに日本人離れじゃないけどさ、アメリカかぶれじゃないけど、ちょっと癖が残っちゃってんだよね、アメリカから帰ってきたばっかりだから。例えば
あのロバート秋山のお父さん
ちょっと英語がさ、ふとした時に英語は出ちゃうみたいな。
あ、私はね、英語の先生が、やっぱり高校時の英語の先生が、やっぱりアメリカ帰りで、
うん、
階段を登ってて踏み外したの、一段。
うん、
アウチって言って、私、めちゃくちゃ笑っちゃって。
でもね、
アウチって言って、アウチって言って。
でもね、あるわけよ、ちょっとそういうのが。ちょっとそういうのが残ってたり、うん、あとまあ、着る服とかさ、うん、でまあ、なんかちょっと生意気に映って、んだろうと思うんだよね、
うん
うん、だけどさ、もういい大人がさ、なんかやっぱ中学の時みたいなノリで呼び出されて、うん、またトイレにまた呼び出されて、また同じようなこと言われて、うん、着てる服が生意気だとかさ。あとね、私これはね、
目立ったらダメなんだよね。
そう、目立っちゃうのね、うん、私ってね、結構でね、
うん、
これどう思う、私日本帰ってきたばっかりっていうのもあったんだけど、大人がさ、うん、日本ってお疲れ様ですって言葉を使うでしょ。
はいはいはい、
ね、それって別に疲れてなくて、朝と朝っていうか昼間とかでも言うでしょ、お疲れ、顔見るたんびに、仕事場とかで
顔、私疲れてないのにって思っちゃう、ね、
そう、私ね、あれすっごい言葉に違和感があって、あのお疲れ様ですって言葉をね、その職場っていうか先輩たちに使えなかったのね。だって、ね、昼間まだ仕事残ってんのにお疲れ様ですって、なんか変じゃないって、なんかね、すごいその言葉に対してすごい違和感があって、それの言葉が日本語が使えなかったの、うん、だ本当に素直なピュアな気持ちで、生意気なんじゃなくて、
そう
そう、いや、こう今お疲れ様ですって言う時間じゃないでしょうって思って、私普通に先輩とかにすれ違う時に、うん、こんにちはとか言ってたのね、お疲れ様ですの代わりに、こんにちはって、うん、それがなんかまた気に入らない
とか、私はあんまり言わないね、お疲れ様です、
言わないよね、本当に疲れて仕事終わりでみんな集まった時とかは分かるけど、そうじゃない時に
言
って、
まあ言う
けどね、あれがね、どうしても言えなくて、それでまた呼び出されて怒られた時もある。
いや、だってさ、全然疲れてないのにお疲れさんとか言われたって、
あ、
もう気持ちはありがたいけど、私疲れてないよっていう、
ちゃんはなかなか疲れないからね、
私疲れないね。いや、なんかね、あれ何だったかな、V なんとかマックス、なんとかな、パフォーマンス統計、あるのね、こう私時計をして
ああ、ランニ
て、
ングウォッチに出てるやつね。
あれ出てくる、ちょっと待ってよ。このアプリで見ると、
疲労回復
待っ
の
て。
なんか素早さと
そう
かがわ
そう、
かるやつね。
私、あれがね、ありえない、これ、VO2 マックスってやつ。これが私、今、55っていう数値なのね。これね、日本の上5%しかいないらしいのよ。
アスリート
疲
とか
れ
も合
づ
わ
ら
せ
い。
て。
疲れづらい。そうそうそう。もう、アスリートも合わせて、全人口の上5%しかいない
それってさ、
らしいよ。
福ちゃん走り始める前と比較できない？昔取ってない？その統計。
最近だからね、これ時計買ったのが。
ああ、そっか。いや、だから走り始める前、あんまり運動してない時だから、体質的にそういう人なのか、それともすごい走ることを続けて頑張って、今もずっと続けてることでだんだん鍛えられてそうなってるのかっていうさ。
なんだろうね。ス
ね
ポーツジムに入会した時も筋肉の質を調べてくれた北島康介並みっ
え。
ていうのを走るんだけど、私、あんなちょっと筋肉じゃないけど。
すごい。北島康介並みはすごいね。私でもあれだよ。私、筋肉っていうか、関節の柔らかさは一郎並みって言われた。
うわ、羨 ま
だ
しい。
けど、
私、
何に
関
も役に立ってない、
節は
別
ガチガ
に。
チ。
何も役に立ってないけどね。
一郎って6歳まで難病だったんだよね。
知らな
あの人6歳まで物を食べたら逆流する病気で6歳まで運動できなかったらしいよ。
い。6歳で治ったの？
6歳、だから、父郎がいるじゃん、父郎。お父さんがなんかやっぱりね、いろいろ、頑張って、
ああ、熱心な
息子
感
の
じだ
ため
も
にい
ん
ろいろ
ね。
尽力、したみたいよ。
皆さんね、一郎が殿堂入りしたけど、その時の英語のスピーチ素晴らしいからね、YouTube で検索して聞いてください。福ちゃんでも多分わかる。
電動って
そう、アメリ
ア
カの
メ
メ
リ
ジ
カ
ャー
で
リー
電動
グ。
したの。
そう、すごいことだよ。すごいこと。
いや、だってあの人さ、国民栄誉賞を何回か打診してるんだけど、自分はまだまだそんなレベルじゃないですよって断ってるらしいね。いや、全然そんなレベルなんだけど。
なんかかっこいいね。いちいち、
ねえ、
ほんとかっこいい。
かっ
一
こいい。
郎はすごい
おこ
ね。
がましいとか言ってるらしいですよ。とんでもないよね。本
とんで
当。でもほら、昔、福本豊さん、盗塁王の、あの人に来たんだって、国民栄誉賞の打診が。だったら、そんなもらったら、達成もできないって言って断ったらしいよ。
ああ、なるほど。それ
で、
であ
れ
一
は
郎。
王監督の王さん
が
の
最
た
初、
めに
第一
作っ
号。
た賞だよ、国民栄誉賞。
第一
第
号。
一号。
誰かも拒否してなかった？羽生結弦？
ああ、
拒否じゃなくて
そう。
辞退してなかったっけ？
あ、そう。
なんか
へえ。
超大物現役スポーツ選手みたいな人が辞退するケースっていうの、一郎だったかな？
疲
ね
労はしたね。
え。ねえ。最近運動不足がすごいよ。福ちゃんは本当に毎日走ってるでしょ。休みって入れない
毎
の？
日。
休み入れた
いや、
方がいい
入れ
よ。
る、入れる。
入れ
全
て
然入れる。
る？
でも、私、ゆっくりだから、そんなめ、
ゆっくりっつったって絶対どんぐらい？
1キロ6分ちょっとぐらいだ
ね、
ね。だからまあ、フ
そ
ル
れ
マラソンだっ
は
たら4時間ちょっとぐら
だ
いで
ゆっ
走
く
る
り
よう
でも
な
ない
ペース。
よ。1キロ6
で
分
も
ちょ
途
いぐらい
中でカフェに行ったりしゃぶしゃぶ食べたりするからさ、私。
福ちゃん、
俺
ランニング以外になんかやりたいスポーツないの？トライしてみたい。
ランニング以
挑
外、
戦
い
してみ
や
たい
ー、
スポー
特
ツ。
にないね。
ない？
いや、私もう球は全然ダメだしな、球技は。
ああ、球技ダメ
特に
か。
ないね。
ヨガもダメだし。
ヨガダメダメ。
なんか、
もう無
福
理。
ちゃんのエアロビクスとか見てみたい。
井森美幸みたいになるよな、絶対私。わ かる？井森美幸。オーディションの時の。
わかる。
あれ
なんか
が、あ
想
れ
像
より
でき
ひ
る。
どいかも。
そうかもね。